はようございます。
もういよいよ学校も夏休みに入り、暑い日々が続くようになってきました。で、今日もなんか富山県は熱中症アラートが出ているということで、本当に暑くなっております。明日からまたコロナがまた、ね、流行ってきているということで、子どもたちは手足口病もまた流行ってきているということで、ぜひ健康には、お気をつけください。この前ちょっともらってしまいのお見舞いに行ってきましたけども、やっぱり病院もすごく警戒してまして、お見舞いもですね、一組30分っていうふうにこう区切られてまして、それも1日に何組限定っていうふうになっていますので、行けば簡単にじゃあそこで会えるっていうものではないみたいです。もう最初に予約して何曜日なら空いてますっていうのと、とにかく部屋に通されて個別の部屋で、そして、30分ですよって感じで面会して、そして30分経ったらもうさっと降りっていうですね感じでした。で、村田姉妹はもうだいぶ手術から2週間ですかね経ってますけども、まだまだちょっと痛みがあるみたいです。で、傷口見せていただきましたけど、足の真ん中からもスパーとこう切ってましたんで、これはだいぶかかるだろうなっていう感じは受けました。ぜひ回復のためにお祈りしていただきたいと思います。さて、今日のイザヤ書の43章、と言いますと、特に有名、先ほど読んでいただきました有名なですね、43章の4節の私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉があります。で、これはどういうことなのかっていうことですね。特にその前後の言葉を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこの今日も今から御言葉を見ていきますが、御言葉によって神様の愛、その許し、また私たちへの深い愛をもう一度思うことができるように導いてください。どうぞこれからのひとときが神様によって守られ導かれますように、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。イザヤ書の今日の43章ですけれども、やっぱりこの背景というのはですね、イザヤからまで100年以上先の話の予言になるんですけども、バビロン捕囚から帰ってくるということが、やっぱその背景にあります。で、今日お読みいたしましたこの3節4節の中に、身代金とする、代わりとするというですね言葉がいくつも出てきています。私はあなたの神、主イスラエルの聖なる主、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシとセパをあなたの代わりとする。そして私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする、という代わりにするって言葉がいっぱい出てくるわけですね。で、だから愛してるって言われてるわけです、ね、だからその私はあなたは私にとってこの高価で尊い、私はあなたを愛しているとこだけを見ますとね、神様私のことを愛してるんだなって、そこで終わります。でも、どれほど愛しているかということなんですね。で、ここに今日の、御言葉で言うならば、一度そこを挙げましたけども、代わりとする、身代わりとする、これが合うんですね。で、先ほど見ましたようにユダという国はバビロンに捕囚されてまして、そこから帰還する、許されて帰ってくるわけですね。で、バビロンという国によって滅ぼされてこう連れて行かれるわけです。で、バビロンはペルシアという国によって滅ぼされて、そのペルシアのキュセルという王様が帰っていいよっていう、歴史的に見るならばですね、このペルシアの王様キュロスですね、キュロスという人はその政策として、その国、それぞれの国のやり方に任せるって言ってるんですっていう人なんですね。だから自分は征服したんだから、お前たちは俺の言う通りにしろ、この国も 俺の言う通りの国になれっていうんじゃなくて、それぞれの国の、まあ、政治宗教があるわけですね。それをそれぞれあなた方は自分たちでやりたいようにやりなさいという、まあ、そういう王様だったんですね。でそういうところから、ユダの民に対しても国に帰って神殿を再建しなさいということを言われたわけですけども、これは歴史的に見るとです。ただ信仰的に見るとこのことってどういうことなのかっていうことがあると思います。でまず一番目にユダの民っていうのはどういう民であったかっていうことをまず見ていきたいと思います。で42章のですね、19節に、42章のちょっと前の章になりますけど、42章の19節には、私のしもべほど目の見えないものが誰か他にいるだろうか、私が送る死者はどの死者ほど耳の聞こえないものが他にいるだろうか、私と和解したもののような目の見えないもの、死のしもべのような目の見えないものが誰か他にいるだろうかと言ってます。そして20節には、あなたは多くを見ながら心を止めない、耳が聞いているのに聞こうとしないと言ってるんですね。ユダの民っていうのはどんな民かというと、目の見えない、霊的に目が見えない、霊的に聞くことができない、霊的に悟ることができない、そういうものだと言ってるわけです。ですね。だからどんなに預言者が送られても彼らはそれに聞こうとしない、その声に聞こうとしないんですね。で南ユダもいろんなあの王様が出て預言者が起こされて、今やっている偶像崇拝をやめなさいとこうずっと言うわけですね。で以前読んでた時に、あの確かに良い王様もいるんですけれども、悪い王様になるともう偶像崇拝をして、民をですねもうその信仰から他の偶像崇拝へともう持って行ってしまうわけですね。でそれで神様預言者を送って、それではダメだ、悔い改めろっていうことを言うわけですけれども、みんなそれに聞こうとしない、霊的に目を覚まそうとしない、それでバビロン捕囚というのがあるわけですね。でそのバビロン捕囚に連れて行かれるわけです。じゃあそこでこの民はダメになったかというと、そうではなくて、43章にですね、1節読んできますと、だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものと言ってくださるわけですね。どんなに罪を犯して捕囚されて連れていかれていく、これあの、ソロモン王が神殿を建てますね。で神殿を建てたその時に祈るわけですね。祈りの中において、たとえ私たちが罪を犯して他の国に行っても、どうかね、私たちが死を恐れ忘れることがないようにというような祈りがあるわけですね。だからその中でソロモンの祈りの中にもありますようにね、やがて神様はですね、ユダの民が、イスラエルの民が罪を犯して捕囚されていく、よその国に連れて行かれるっていうこともちゃんと知ってるわけです。その時になって、ああしまったなとか言ってるわけではないんです。神様はもう全部全知全能の神ですから、彼らがどういうふうになってどうなるかは知ってるわけです。そしてその通り彼らは罪を犯して連れて行かれるわけですね。でもそれでもですね、神様はこの民を愛して忘れることがないわけです。でその中に、恐れるな、私があなたをあがなったからだという言葉が出てくるわけです。あがなったからだ、あがないって言葉が出てくるんですね。で、あがないっていうのは何かですよね。で、例えばですね、あがないって何かというと、聖書に出てくる、旧約の律法に出てくるあがないでいきますと、ちょっと例え出しますと、例えばケンちゃんが、大人になってですね、ケンちゃんがたくさんの借金をしたとしますですね、1000万ぐらいの借金をした。で、借金をして早く返せって言うわけですよ。もういつまでも、いつまでも返さないんだ。返せったら、ケンちゃんが、僕返せないんです。もうお金ないんです。といった時にどうしたかというと、今度、コウちゃんが出てくるわけですね。コウちゃんが出てきて、僕がケンとの借金を代わりに払います。というわけですね。ただ、なんと麗しい兄弟愛かと思いますが、これが律法に書いてあることなんです。 そうしろと書いてあるんです立法には。だからケンちゃんが1000億の、いや1000億じゃない、1000万ですね、1000万の借金をした時に払えないならばね、立法には一番近い人、こうちゃん、君がケンちゃんの代わりに1000万払うんだよ。これが命令なんです。これが贖いなんです。そしたらケンちゃんの1000万の借金はなくなるわけです。でもその代わりこうちゃんが1000万の借金を自分が背負うことになるわけですね。これが贖いです。誰かのやったことを他の誰かが代わってやってあげる、これが贖いなんですね。聖書には私たちはじゃあどうなったかというと、例えばですね、マタイの20章20あごめんなさい、マルコの10章45節にはですね、人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですという言葉があります。マルコ10章45節ですね。私たちの罪を贖うためにイエス様が来てくださいましたってことですね。例えばこれが私の罪だとするならば、これが罪だとするならば、イエス様が来られたのはこの私の罪を取ってくださるためですですね。私がここに罪を持っています。でもイエス様はあなたの罪を私が取ってあげましょう。これ贖いですか。でも私の罪をイエス様は勝手に取ることはできないんです。私の罪、犯した罪のための代価を払えってことです。代価を払わないと私の罪はなくなりませんよってことなんです。その代価は何か。では私が十字架にかかってこの人が受ける罰を代わりに受けます、だからこの人の罪を許してください。これが贖いです。必ず何か罪許されるための何かが必要なんです。それが贖いです。だからイエス様は十字架にかかって死んでくださったんです。私たちの罪をなくすためには、私の罪、要するに罪の借金ですよね。だからケンちゃんが1000万の借金した時には、こうちゃんの、私が支払いますというこうちゃんの犠牲的精神が、そして実際に払うお金が必要なんですよね。だから絶対にただでは許されないということです。私たちの罪はただでは許されない、それほど大きいものですよということを言ってるわけです。そうするとですね、じゃあユダの罪は何なのかということですよ。ユダが犯した罪っていうのは、ユダはたくさんの罪を犯しています。たくさんの罪を犯しています。偶像崇拝でしょ。しかもその偶像崇拝っていうのは、ただ単に他の神様を拝みますっていうだけじゃないんですよ。偶像、それを崇拝するためにはその偶像に仕えることをしていかないといけないわけです。まあ、今の仏教徒の人ってそんなに何かしないといけないということではないですけれども、例えば仏教の中で戒名というのがあるじゃないですか。戒名をつけるとか、あえてなんで戒名って、戒名ってどうやってできたかご存知ですか。修行をして、その修行をして全部しましたというので与えられるのが戒名です。だから世の中のずっとこの生涯、この地上で生涯を送っていろんな修行をしました、終わりました、で戒名なんだと思うんですけどね。でも何かをしないといけないわけですね。その宗教に、私はこの宗教に従いますといった時には、その宗教の持っている何かに従っていかないといけないんです。そうするとユダの民がやった偶像っていうのは、例えば生まれたばかりの赤ちゃんを火の中に入れて私のために捧げろとかですね、そういった時にその生まれたばかりの子供をですね、生きたまま火の中に入れるわけですよ。それが当時の、ユダヤの民がやった偶像崇拝なんですよ。そういうふうにこう恐ろしい。そしてまた神殿に行った時には売春婦がいたりして、 これはそこで売春するっていうのはこれは宗教行事ですと言われてるわけですね。だからそういうふうなことをやってたわけです。大きな罪があるわけです。そうするとユダの民っていうのは神に選ばれて神様を信じて神に守られているためなのに、もう罪がもうどんどんどんどんいっぱいになったわけです。彼らやった罪っていうのもすっごいいっぱいになったわけです。そうするとですね、罰として神様はアッシリア、バビロンというのを国を起こして彼らを滅ぼして自分たちの国に連れて行ったわけです。罰としてですね、これが罰なんです。じゃあ全部許されるためにはどうしたらいいかですよ。私はあなたを贖ったって言われるには、このユダの国が犯した罪、そして今罰せられているこれを許されるためには他の何かが犠牲にならないといけないってことです。それが書いてあるのがエジプトなんです。エジプトをあなたの身代わりにするってことは、あなたの罪を許す代わりにエジプトをあなたの代わりに犠牲にするということです。これが身代わりです。エジプトの国が犠牲になったんです、ユダの国が許されるために。実はペルシャという国はユダの国にはですね、すっごい非常に寛大な措置を取ります。でもこの国が強くなった時にエジプトに攻め込んでいくんですね。エジプトを攻め取っていきます。でその後の、クシュとセバっていうのがありますけど、これはエジプトの下の方にある国です。クシュっていうのはエチオピアになりますね。もう地続きですので、もう全部同じエジプトの領土になるわけですね。これをユダが許されるためにこの国が犠牲となってユダの代わりにペルシャが占領していく、身代わりにするって言ってるんです。これがここにある言葉の意味なんです。なんか非常に不思議な感じがするんですよね。でも神様はエジプトを犠牲にしてまであなたを許す、それほどに私はあなたを愛しているんだと言ってるんです。それほどまでにあなたは私の前にはたっといって言ってるんですよ。エジプトを犠牲にしてまであなたを許すほど私はあなたを愛しているって言ってるんです。私たちはイエス様が私の代わりに犠牲となったっていうのはすごくこうずっと聞いてますのでね、あ、そうなんだな、それを出してくれるんだなと分かりますけども、でもね、もっと考えていくとですよ、私の代わりにイエス様って目の見えない、本当に神様は目に見えないから、でそれももう2000年も以上も前に起こった出来事ですからあまりピンとこないかもしれませんが、もし私が許されるために、例えば私の家内がですよ、家内を殺せって言った時に、家内を殺すと言った時に、まあ、ちょっとあれですけども、ね、犠牲っていうのはやっぱりそういうものなんですよ、ね、犠牲っていうのは本当にこうそれだけの価値のあるものが私のために殺されていく、滅ぼされていく、ユダのためにエジプトが滅ぼされていくわけですね。それほどまでにそれが贖いっていうことです。だからですね、私たちは自分たちの罪というものを簡単に考えてはいけないということだと思います。で子供たちに神様ってどういう方って聞くと、そうですね、みんな優しい方、愛のある方って言いますけども、そうじゃないですよ。神様は義なる方、聖なる方です。義なる方っていうのは正しいことを追い求める方は正しくないことをするものを罰します、嫌います。聖である方は汚れたものを嫌います。だから神様っていうのは私たちのやっている、日を行っている罪、汚れってものを非常に嫌っている。私たちがこう言う言葉も、もしその言葉に罪があるならば神様は嫌うんです。愛するっていうのは何でも受け入れるってことではないんですよ。義なる神様っていうのは何でもいいよいいよ、あいいよそれぐらいいいよとか言われないんです。 もうやったことを一つ一つに責任を求めるからです。ですね。だから私の罪が許されるためにはそれなりのものを持ってこいということです。それなりのものを要求しておられるわけです。でも私たちはそれを出すことができないわけです。ね、県庁質問で出せないよね。校長も出せないよね。私はできません。何もありません。だ神様の方からならば私の一人子をあなたの代わりに身代わりとして差し出すと言ってくださったんです。神様の側からそれを提供してくださったわけですね。だから私たちが許されている、愛されているっていうのは簡単なことではないっていうことです。何かが犠牲になっているわけです。ユダがあのバビロンから帰ってきて自分たちの国をもう一回再建して神殿を再建するためにはエジプトが犠牲になっているということです。エジプトを犠牲にしてこの国を滅ぼしてそこにいるたくさんの民がペルシャによって殺されていっていく、それほどの犠牲があってこそユダは帰ってくることができた。ユダはまた国を再建することができたということなんですね。だから私たちは神様がどれほど私たちを愛されているか、じゃあなぜエルサレム、イスラエル、ユダの民は愛されたんでしょうか。なぜそれほどまでに彼らは愛されたのかですよね。何もないんです。ただ一言言うならば神が選んだってだけなんです。神様が選んだということなんです。じゃあ選ばれた、神に選ばれてそれほど愛されているユダの民はじゃあどうしなければいけないかっていうことが今度は問題になりますね。ユダの民っていうのはそれほど本当に罪深いものなんです。でも2番目に言うならばその民を神様は愛されている、それも犠牲に、この国を犠牲にしてまで愛されているってことです。それを私たち言うならばあんな神様そんなことしてとか思いますけど、でもそんなんじゃないんですよ。私たちも同じように非常に罪深いものなんです。私たちの罪っていうものが本当に罪深いものなんです。でもその罪深さを自分の一人子に全部なすりつけて、あなたのやった罪をもう全部私がいいから、もうイエス様私の一人子にもう全部このものに なすりつけるから、これを殺すから、これを捨てるから、あなたの罪を許しますと言ってるのが神様の愛なんですよ。そこに犠牲ってものがあるわけです。私たちの罪は簡単に許されたわけではなくて、一人子が殺されて捨てられて怪我されて、もうお前なんか子じゃない、その代わり私はこの罪深いこの人を愛するって言ってるわけです。それが神様の愛なんですよ。それほどまでに私たちは愛されているということです。じゃあそれほどまでに愛されている私たちはどういう歩みをしないといけないかということが今度は問題になってきます。だから神様はユダのために何を求めたかっていうと、彼らが神様に従って歩むようにということです。じゃあそうしたかというと、そうやれてないから問題なんですけどね。で、私たちもイエス様の十字架っていう、そのイエス様の死によって私たちは贖われたものです。じゃあローマ人への手紙の6章を開けていただいていいですか。ローマ人への手紙の6章です。13と14節を読み出します。ローマ人への手紙の6章13から14ですね。新約聖書の306ページです。ローマ人への手紙6章13節から、あ、12節からお見出しますね。12節。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は立法のもとにではなく恵みの下にあるのです、ということを言っています。ですね、私たちはイエス様によって罪許されたものというのは恵みの下にあるわけです。で、恵みの下にあるものはじゃあどういう歩みをしないといけないかというと、ここにありますように、私たちの手足をですね、まあ、私たち自分自身をですね、神様に捧げなさいということです。私たちを義の道具として私たちを神様に捧げなさいということです。まあ、証ししなさいということですよね。私たちは神様、この世においてやはり罪許され、私のために、この罪深い私のためにイエス様は十字架に死んでくださったならば、その方のために私たちは自分をもっと捧げていかなければいけないということです。今祈祷会でコロサイ書を学んでるんですけれども、ちょっとコロサイ書開けてよろしいですか。開けていただいてよろしいでしょうか。コロサイ書3章です。新約聖書の404ページですね。404ページコロサイ書3章、この前先週やった学びなんですけれども、3章の5節、404ページですね。コロサイ書3章5節、5節の最初の言葉にですからという言葉が出てきます。ですから、ですからというのは、私たちはイエス様によって罪許されたものです。私たちは、この最初にはですね、2章の12節に、バプテスマっていうのが何を象徴しているかっていうことが書いてあるんですけども、2章の12節に、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。バプテスマというと、ここでね、やりますけど、あれ何をするかというと、水の中に体全部を沈めます。そしてまた起こしますね。体全部を水の中に浸すのは、古い罪深い私はキリストと共に葬られたということを意味します。で、もう一回そこから起き上がることは、新しいものとしてキリストと共によみがえったということを意味します。これがバプテスマの意味です。イエス様を信じた人がその証として、私はキリストと共に、罪ある古い私はキリストと共にもう葬られました。そして新しいイエス様を信じる者としてまた蘇ったんです、ということを表すわけです。そうなったものです。ですからっていうのが3章の5節に出てきます。 ですから何をしないといけないかっていうと、地にある体の部分、すなわち未来の行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝ですというのがあります。新しく生まれたものとして、私の手足すべてを神様に捧げなさいというからには、これをしてはいけない。で、特に五節の言葉はですね、殺せと書いてます。こういう思い、行為は殺せっていうふうに言ってます。どういう思いかというと、まずみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲ですね。みだらな行いとか汚れっていうのは性的な罪を表します。私たちは、世の中は今こういう流れで、世の中はこうだから私もやっていいという話は通じません。世の中そうだから私もこうやってる。例えば今の世の中って性的にどうかっていうと、もう婚前交渉は当たり前。結婚してても、なんかもう好きな人ができたらそちらに行く。なんかもうそれがなんか当たり前のような世の中です。でも私たちっていうのは世の中にいるけれども、私たちは天の国籍があるもので、この世のものではないんですね。つまり、この世の価値観、この世の考え方に従うものではないということです。で、この世において、キリストを証しするものなんですね。救われたものとして。そういうものが、この世と同じ流れに従っていったならば、何の証しにもならないんです。 この世の流れに逆らってこそ私たちはキリストの証しをすることができるものです。だから世の中が婚前交渉しても当たり前いいじゃないか、愛し合っているならば。でも聖書は何と書いてあるか、性は結婚した者同士がするものであり、私たちは婚前交渉、不倫とかね、そういう姦淫とかいうものは聖書は神様が最も嫌う罪です。それを私たちは世の中の人みんなそうだから、私も世の中の流れに従ってっていう風になっていくと、世の中においてクリスチャンって何なのかってことなんですよ。世の中においてクリスチャンの生き方って何なのか、そんなに同じ世の中に流されて世の中の人がそうだからっていうなら世の中に帰れって言いたくなりますよね。私たちはそこから救われたものなんですよ。世の中の考え方とその基準ではなくて神様の基準に生きるものなんです。そうするとそういうものにてやはり私たちは清さっていうのを求めることがとても必要なんですよ。クリスチャンの歩みは清い歩みです。世の中が乱れた生活が世の中の当たり前の生活であるならば、私たちはそれに反するものです。そしてキリストを証しするものです。キリストの教え、キリストの考え、それはこれですよ、これが神様の喜ばれる生き方であり人として本当の生き方ですよということを世の中において証しすることが私たちです、ね、そしてもう一つは、8節にあります。しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。今度捨てなさいってあります。何を捨てるんでしょうか。怒り、憤り、悪意、罵り、恥ずべき言葉です。これを捨てなさいってあります。心から出る思いですね。だから私たちの心がどこに向かうかっていうことなんだと思います。だからそれが私たちの手足を義の、神の義のね、として捧げる。手足だけではなくて心をも全てを含めて神様に捧げるっていうことなんだと思います。そうじゃないと、そうじゃないと、まあクリスチャンでいつも怒ってますねとかね、クリスチャンでいつもなんかこうイライラしてますよねってなってくるわけです。そうじゃなくて私たちはですね、この5章の9節と10節を読んでいきますと、9節に互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのですと言っています。新しい人を着たものなんですね。私たちは古いものは脱ぎ去って新しい人を着た。新しい人を着たということは新しい考え方、新しい生き方、新しい行動、それをするものだ。それは神様の言われる新しい生き方ですね。やっぱり神様が求めているっていうのはやっぱりそこなんだと思います。それが証だんだと思います。だから私たちがどれほど神様に愛されて私たちが救われたのかっていうことを考えていないと、思っていないと、別にそんなことしなくてもいいじゃないか、自分の感情のままに生きてもいいんじゃないかとなるわけです。私たちは神様に愛されたものというのは、愛されて神の一人子が私たちのためにこう犠牲となって私たちは新しい命を得ることができたということは、新しいものとしての生き方をしなさい、証しをしていきなさいということを言われているわけですね。じゃあそれが本当に私たちにしてみると、じゃあ怒ってもダメなのか、憤ってもダメなのか。でここにですね、面白い言葉ありますね。5節に貪欲は偶像礼拝ですとあります。なんで貪欲か偶像礼拝かっていうのは、貪欲っていうのはただ欲しい欲しいじゃなくて、欲しいならば、あれが欲しいならば持ってる人を殺してまでそれを手に入れようという、そういう心です。つまり自分の心の中心が、欲しいものが中心になっていって神様ではなくなるんです。私の心の中心に何が置かれているか、あれが欲しい、あれが欲しい、あれのためにはと思うならば、それが偶像になっています。それで偶像礼拝って言われているわけですね。 ただですね、ここにですね、私たちが新しいものとして歩む、愛されているものとして歩むための言われている言葉がですね、10節にあるんですね。10節に、新しい人を来たのです、新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続けってことがあるんですよ。新しくされ続けているってことがあるんです。つまりこれは何を言っているかというと、神様は天地創造の時、人を作る時にどういうふうに作られたかというと、神の形に作られました。神の形に作られたんです。神様の形というのは外見ではないですよ。神様のように、つまりじゃあ神様って、さっき言ったこの五節と八節にあるような神の形の中には、みだらの行いがあるでしょうか、汚れがあるでしょうか、情欲があるでしょうか、悪い欲があるでしょうか、貪欲があるでしょうか。神様の形の中には、怒り、憤り、悪意、罵り、恥ずべきことが、偽りというのがあるでしょうか。ないんですよ。神の形にはないんですよ。じゃあこういうものは何かというと、堕落して罪を犯したところから出てきたものです、ね、最初からこれがあったんではないんです。堕落して罪を犯した時に、私たちの心からにそういうのが出てきたということなんですね。ところが神の形に作ったということは、私たちが罪を犯してそういうものになったということは、神の形が損なわれたということなんですよ。損なわれていった。神の形に作られているのに損なわれていくんです。でも残ってるんですよ。愛するとかね、許すとか、そういういろんなことはあるけれども、完全ではなくても損なわれている。で、その損なわれた部分がまた元の神の形に戻り続けている、戻ろうとしていくのが今の私たちの信仰生活です。で、ここには10節に書いてある言葉は、新しくされ続けているってことです。私たちは新しくされ続けている、つまり神の形にまた戻され続けているということです。それを私たちは成長と言います。信仰の成長という言葉で言いますね。神の形に作られたものがそれを損なわれて、神の形を損なったものとしているものがまた神の形に戻っていく、戻り続けている。神様はそのように私たちを戻されていっているということなんですね。イザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書の43章の、ちょっと飛びますね、18節、18節と19節、イザヤ書43章18節と19節、神様が言われている言葉ですね。ですか、イザヤ書43章の18節、先のことを心に留めるな、昔のことに目を留めるな。19節、見よ、私は新しいことを行う。先のことっていうのは、先の花、これから先のっていうよりも先のこと、以前のことですね。昔のことを思う。ユダヤ人たちは何を恐れたかというと、また同じようになるのではないかということを恐れています。私たちもそう言われても、また昔のようになっていくんではないか、やっぱりダメなんじゃないかと、やっぱり思うんですね。神様はそういう思いを、そういうものに目を止めるな、心を止めるなって言ってます。私たちが恐れるとしたならば、主によって新しくされたもの、主に愛されているものだけれども、また元のような罪を犯し、また元のように私たちは神様から離れるんじゃないだろうか、完全にはできないんじゃないだろうか。でも神様言うな、目を止めるな、心を止めるな、そういう昔のことに心を止めてはいけない、目を止めてはいけない、私は新しいことをするって言ってるんです。新しいことを行うって言われたんです。新しいことって何でしょう。神様と共にあることです。神様と共にあって、神様にあって新しい歩みをするっていうことです。 神様があなたに新しいことを行うと言ってくださるんです。あなたを用いて、あなたを通して、あなたによって私は新しいことを行うと言ってくださるんです。いつまでも私たちは自分は罪人だ、悪い人間だ、私はダメなんだと思うなっていうことです。先週言った、自分を愛するように隣人を愛せよと言いましたけども、自分がどれだけ愛されているか、その4節ね、あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛しているって、どれほど私は愛されているか。確かにさっき言ったコロサイ書を読んでいくと、私たちは新しくされたものとしてこういうことをしてはいけない、こういうことを思ってはいけないってありますけれども、じゃあそれが完全にできるかというと、できないわけですね。できないわけです。じゃあクリスチャンとして私はダメだ、私はもう半人前、まあもう一人前どころか半人前、も四分の一、もうそんなものしかない。でもその私を愛してくれてるのはイエス様です。できないからお前はダメだと言わないと言ってるんではないんですよ。できなくても、できなくても、罪を犯し続けても、怒り続けてても、憤り続けてても、それでも私はあなたを愛していると言ってくださるのがイエス様です。私はそれほど愛されている、自分を愛されている、神様に愛されているということを本当に思うときに、今度は隣人のことを愛することができるものに変えられる。愛されているから愛することができるんですね。自分がもしもダメな、神様に愛されてないと思ったら人を愛することはできません。でも愛するってことは、私たちは聖書を通して信じることができるならば、他の人も愛することができる。これが新しいことです。新しい自分に変えられていくってことです。新しく神の形に向かって続けているってことです。今はできなくても、やがて神様はそう変えてくださる。だから私たちには希望があるんです。神様に対する希望があるんです。私は新しいことを行うんです。この罪深い罪深いユダヤ人を通して、私はあなたを愛している、もう以前のことを思い出さないで、新しいことを行う、その先に目を向けていきましょうということを言ってらっしゃるわけですね。でもやはり忘れてはいけないのは、私っていうのはどれほど罪深い人間だったか、そしてこの罪深い私のためにどれだけ大きな犠牲が払われていったか、身代わりとなっていったかですよ。それほど私はあなたを愛してるんですよって言ってるわけです。だからユダのためにこの大きなエジプトを滅ぼしてでもあなたを救い出す、それほど私はあなたを愛してるっていう、この神様の愛なんですよね。だからといってエジプトの人たちがみんな救われないと言ってるわけでもないんですよ。そうじゃなくて、それほどまでに私は愛している、それほどまでに犠牲にしてまで、それを思うときに、神の独り子が犠牲になるほど私は愛されているんだということを忘れてはいけないんだと思います。そしてその愛があるからこそ、私たちは隣人も愛することができる、死を明かしすることができる、死に全てを捧げることができるんだ、その思いっていうのが私たちにはある。それほど愛されている存在だ。だからその本当に有名な御言葉なんですけどもね、有名な御言葉です。でもそのところには犠牲となっているものが、それほどまでに私は愛されているということをぜひ覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を与えてくださりありがとうございます。神様がどれほど私のことを愛してくださっているか、独り子を惜しまずに、私のために、この罪深い私のために、自分の独り子を殺し、捨て、怪我し、呪い、それほどまでにこの罪深い私が愛されたことを感謝いたします。この罪深い私が愛されるために、あの清い、罪を犯したことのない神様の独り子が犠牲となりました。なぜか分かりません。しかし そこに神様の大きな愛を見ることができます。それほど愛されている私たちです。どうぞ同じようにその愛をいつも思い、だからこそ隣人を愛し、主のために自分自身を捧げることができるように私たちの信仰も変えてみてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。